40までに海外移住。おはようございます。ブラジル人パートナーと日本在住のニーナナです。
カナダトロントに暮らすトキエスです。
ポッドキャスト40までに海外移住では、海外留学や国際結婚を終えたニーナナとトキエスが40代までに海外移住を目指して奮闘する姿を、海外かぶれ要素たっぷりに毎週ご報告しています。さて、第150回目の40までに海外移住です。
はい、よろしくお願いします。
はい、2024年一発目の放送になっているかと思います。
はい、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。今ね、収録日ベースではまだ2023年の12月30日ということでね。はい、はい、ちょっと先駆けての明けおめになっちゃうんですが、ちょっと私の声を聞いてわかるかどうかわかんないんですけど、絶賛風邪ひいてます。
鼻声やね。
そうなんです、
鼻声と思った。大丈夫？
そうなんですよ、絶賛風邪ひいてて、めちゃくちゃ大変だったの。クリスマスからこっちが、
クリスマスから風邪ひいてたん？
というのはね、時系列で話すと、23日の夜ぐらいに、私のパートナーが喉が痛いって言い出したんですよ。
うん。
で、まあ、夕方ぐらいに言い出して、で、たまたま母がうちに寄ってくれる用事があったんで、その薬と、まあなんかちょっと食べ物を持ってきてくれたんですよね。なんか喉のなんか咳を止める薬みたいな、シロップみたいな、
うんうん。
をもらって飲んでたんですけど、どんどん悪くなってって、24日の日はもう一日中パートナーはベッドの上にいて、もう熱も39度南部とかまで上がっちゃって、でそれが24日が今年日曜日だったので、どうしようかなと思って、でちょっと様子見てたんですけど、その24超えて24の夜中ぐらい、24から25を明けたぐらいに、やっぱり全然熱が下がらないから、これは病院連れていかなきゃいけないなと思って、でも多分熱があるから普通に病院行っても見てもらえないんですよね、このご時世ね。で、発熱、
なるほどね、
そうなんですよ、発熱外来に行かなきゃいけないんですよ。
で、おー、なるほど。
そう、発熱外来がある近所の病院を調べたら、もちろん近くに、私が今住んでるところって大きな、なんていうんですかね、総合病院みたいなところ、ホスピタルってされるところが2か所、うちの家から5分以内のところにあって、車で、それが2つあって、でしかもそれ以外に一般的なクリニックみたいなところもいっぱいあるんですけど、その近所の耳鼻科、本当私の家から歩いて5分の耳鼻科のところが、たまたまその発熱外来をやってくれてて、しかも私のパートナーは1回そこにかかったことがあるから、もうカルテもあるし診察券もある状態っていうのが分かったので、あ、もうじゃあこれは近所のあのところに行った方がいいなと思って、やっぱそういうなんか総合病院みたいなところの発熱外来のウェブページとか見ると、まずかかりつけ医に見てもらってくださいみたいに書いてあるの。
ああ、そうなんや。
やっぱりそういうところは、なんかって重症化したケースとか、やっぱクリニックで見てもらって、ダメだったら大きいところに転院みたいな流れが、多分その人たちからしても理想的だし、入院患者もいっぱいいるはずだからさ。そうそう、だからまあ、じゃあ近所の発熱外来に連れて行こうと思って、でなんかウェブ上で問診票が書ける病院だったから、ウェブ上で問診票を書いて、それをなんか朝方、朝5時とかにやってたんですよ。そしたら開くぐらいの時間になって電話かかってきて、今日の10時に来てくださいみたいな、でも院内には入れないので車の中で待機してくださいって言われて、その病院の一番入り口から近い、車椅子とかを利用される方の駐車スペースあるじゃん。
大きめの。
そうそうそう、あそこに止めてくださいって言われて、
ああ、なるほど。
そうで、そこで止めて待ってて、時間になってそこに行って止めて待ってて、そしたら中に電話して、今着きましたって言ったら、看護師の方が出てきてくださって、車の中でそのコロナとインフルエンザの、まあ、テスト
そうなんなんや、今。
干してもらうってことになったのね。多分ね、お熱がなければ、多分直接入れるんだけど、もう熱があると、そういう感じ、もう車の中でって感じで、ちょうど私行ったの10時の予約が取れて、多分それが一番早かったのかな、発熱外来の。でも、同じような人が4組、5組ぐらい車の中で待機してて、看護師さんが回ってって、防護服着た状態で、鼻の中ぐりぐりぐりってやって。で、このまま待っててくださいって言われて、で、その検査の結果が出た後に、先生から電話がかかってくるみたいな感じ、自分の携帯に。もう先生とは対面しないの。
なるほどね。
電話で、ウェブ問診と、その検査結果と、その電話上のやり取りだけで、処方箋を書いてもらうって感じ。で、私もパートナーも、この2週間ぐらい、ほとんど出歩いてなくて、まあ、私がちょっと、例えばスーパーに買い物行くとか、それぐらいはしたけど、ここのところ、すごく家にいることが多かったんですよ。だから、まあ、私としては、インフルもコロナもなさそうだけどなって思ってたんですよね。ただ、パートナーにとって初めての日本の冬だし、その、この気候に慣れてない体が。だから、すごく熱が出ちゃったのかなと思ってたんですけど、先生から 電話かかってきて、インフルエンザは陰性でした。新型コロナウイルス陽性ですって言われて、だって、陽性だって。
どうやってかかったんやろう。
そうなの。だからマジで分かんなくて。だって、そう、だから分かんなくて、2週間ぐらい、本当に出歩いてなくて、外食もほとんどしてなかったし、っていうのは、12月で私の仕事がちょっと忙しかったりとか、私もちょっとあんまり体調が良くなかった部分もあって、あんまり出歩いてない月だったの。どっかにレジャーに行くことも、旅行に行くこともしてないし、で、パートナーも私も家で働いてるから、基本的に一日中家にいて、何、通勤とかもないじゃん。だから本当ちょっとした食材の買い物とか、それでもさ、スーパー行ったとしても別に誰かとすごい近くなるわけじゃないし、いや、そんな、こんなことあるんだと思って。で、
空気感染
そう
だっ
だと思
け？
う。だから、わかんないんだけどね。で、一応焦って、パートナーを、その、まあ、寝室に隔離して、で、私と生活スペースを分けてたんだけど、でも、逆に、その、うち、今住んでる一軒家が、お手洗いが1個しかないんだよね。だから、1階のベッドで寝てたとしても、パートナーは、あ、じゃあ、パートナーはその自分の2階の寝室で寝てても、トイレ行きたかったら降りてこなきゃいけないじゃん。
そうね、確かに。
そうそう。だけど、やっぱ向こうもそれなりに気を使うみたいでさ。逆になんか落ち着かないみたいな話になって、できれば、もう私に実家に行ってほしいっていうことになって。
ああ、そっかそっか、
そうそう。それで、その、まあ、発覚した次の日かな？に、私は実家の方に戻ってきて、今、実家にいるんですけど、私、そう、実家に戻ってきてから、この鼻声とか風が始まっちゃって、もう、かかってるんじゃない？と思って。めちゃくちゃ、やっぱ
そうだ
私
ね。
の母も兄も、なんて介護とか、そういうなんか、ね、医療従事者に当たるので、いや、
ああ、
万
そっ
が一
か。
のことがあっちゃいけないと思って、一応、実家の中でもかなり隔離してるんだけど、でも、一応、その、実家に帰る前と、実家に帰ってから、毎日、抗原検査でチェックしてるんだけど、私はずっと陰性なのよ。コロナもインフル。
そうなんや。
だから、私の推測としては、多分、私が最初にコロナにかかってて、でも無症状だったんだと思う。
ああ、なるほどね。
で、パートナーに移って、ちょっと重症化っていうか、まあ、ひどくなっちゃったんじゃないかなっていう予想。
そっか
だ
そっ
から、っ
か、コロナって無症状の時もあるってこと
てい
だよう
じゃん。
ね。
そうそうそう。だから、私は多分、最初、その、私の方がパートナーよりも出歩いてるからさ、買い物、スーパー行ったりしてるから、かかるとしたら私だと思うんだよね。だから、
そうね。
そうそうそう。だから多分私が無症状で、パートナーに移したことで、多分ひどくなってみたいな。だから、その、私、 パートナーが発覚した頃には私はもう抗原検査なんかやってもずっと陰性っていう状態で、まあ、もう今実家に来て3日ぐらい経つのかな、2日 2泊したのかな、はい、っていう状態なんですけど、まあでもなんか心配で置いてくるのが
そうや
最
ね。
初隔離するかも悩んだんですけど、実家に帰ってくるかも悩んだんですけど、今新型コロナウイルスの、新薬が緊急承認されたんですよね、11月に。
そうなんや。
ゾコーバっていう薬なんですけど、アルファベットで ZOCOVA かな、ゾコーバ錠っていう薬
初め
が、
て聞いた。
もう新しく、もう本当緊急承認された新薬なんだけど、それをね、まあ、先生に新薬が承認されて、ただ緊急承認された新薬だから、そのまだデータを集めてる状態、政府も。だからどん
はあはあはあ。
な副作用があるか、なんか100%安全とは言えないみたいな感じなのよ。ただ効くは効くの。だから、それを処方しますかどうしますかみたいな。で、それ処方すると9000円かかりますみたいなふうに言われたのね。で、悩んだん
そ
だ
れ
けど。
は保険が効かないってこと？
ってことになるのかな？そういうことだよね。9000円かかりますとは先生から言われた。で、まあ、迷った
そうや
け
ね。
ど、そう、先に処方してもらっといて、パートナーのお母さんが薬剤師だから、処方してもらっといて、お母さんに聞いて、最終判断で飲もうかみたいな話にして、とりあえずくださいって言ったのね。で、そしたら結局、その9000円かかるって言われたんだけど、なんか公費でそれがカバーされてて、まあ、市役所なのか、国でカバーされてたのか分かんないけど、結局タダだったの、その薬は。
そうなんや。
そうなん、お金、だからどこからお金出てたのか分かんないんだけど、公費で賄われてますって言われて、で、その9000円はかかんなかったんだけど、そのゾコーバ錠っていうのが出されて、結局パートナーはもういいよ、飲むって言って。で、最初3錠を一気に飲むのね。で、残り4日間1錠ずつ飲んでくんだけど、もうこの最
不
初
思議。
の3錠飲んだ後、2時間ぐらいでもう嘘みたいに元気になって。
すごく
そう、
ない？
めちゃくちゃ効いたの、ゾコーバが。
そうなんや。
そうなんですよ。で、なんか熱も朝方の時点で39度4分とかあったのに、普通にもう36度台に下がったし、その日中に。
すごいな。
そう、だからゾコーバがめちゃくちゃパートナーの場合は多分体に合って、そうなんですよ。それで熱は下がったので、でも普通に動けるようになってるのを見てたから、あ、じゃあ私が実家に帰った方が、パートナーは家の中自由にキッチンにもトイレにもお風呂にも行けるから、その方が楽かってことで、今ちょっと隔離生活中っていう感じ。
なるほど、なるほど。
ね、はい。っ
そうなんや。
てい
すごい
う
な、
ね。
その薬。
すごくない？ゾコーバ。めっちゃ効く。でも、やっぱりその緊急承認された薬だから、めちゃくちゃなんか5枚ぐらいの冊子を読まなきゃいけないのね。裏表
そう
書い
なん
てある。
や。
で、しかも同意書を書かなきゃいけないの。
そうやろね。
だからちょっと怖い感じがするんだけど、まあありがたいことに聞いたので、まあ良かったかなと思って。
ちなみになんか副作用的なものもあんまり出てなかった感じ？
私のパートナーの場合はないね。
そうなんや。
でももちろん、その書面の中には、ゾコーバを飲むことで起きる副作用みたいなことも書いてあったし、オンラインでも結構調べるといろいろ出てくるので、そういう可能性もあるとは思うんですけど、
なるほど。
そうそうそう、そうなんですよ。まあそんな感じでね、ちょっと私は今のところ両方陰性なんだけど、まだ絶賛鼻声と咳と。
そっかそっか。大変よね。
そうなんですよ。トキエスもだいぶ調子は戻ってきた？
だいぶ戻ってきたけど、でも、まだ咳は出る
そうなんだ
っ
よ
ていう
ね。だ
感
から、
じ。
パートナーも喉から来てたから、今回。で、
そのコロナなんかな。
でも、鼻水は出てなかったの。で、でも、
そうなん。
割と喉が痛いって言ってから発熱するまでが早かったから、そうなんですよね。でも、今、新型コロナウイルスも、その第5類相当に下げられた、っていうのかな。わかんないけど、そのインフルエンザと同じ扱いになったから、その、 濃厚接触者っていう概念も一応もうないみたいな風な説明は受けた。
おー、なるほどね。
で、
ほ
そういう
うほう
概念
ほう。
はなくなったけど、
うん。
でも病院によってはやっぱり、その、ご家族の方でコロナがいるんだったらうちの病院はちょっとみたいな風な対処をしてるところもあるみたいだけどね。
ああ、そうなんや、そうなんや。
そう、それは病院に
ええー、
よるし、
怖
職
い
場によって
ね。
も、なんか例えば、なんか、前だったらなんか2週間置かなきゃいけないとかあったじゃん。
あったあった、うん。
職場によってはその発症から5日間でもう出勤していいとか、結構その辺もね、会社によってレギュレーションが違うみたいなんですけど。
違うんや。
そう。まあそんな感じでね、ちょっと全然クリスマスも何もへったくれもないような、もう、
わ
状
た
態
わた
で。
しちゃった年末。
めちゃくちゃわたわたしましたね。だから急に実家に帰ってきたので、両親は私が住めるようにするために部屋をちょっと準備しなきゃいけなかったし、
ああ、そっかそっか。でも嬉しいんじゃない？帰ってきてくれて。
ですかね、ありがたいことにすごいテイクケアしてもらってるんですけど、でも仕事道具とかも全部こっち持ってこなきゃいけなかったので、ちょっとだ
ああ、
いぶ
そっ
バタ
か。
バタはしたんですが、
大
まあ
変
なん
やっ
か、
たね。うん。
で、まあ、明日ぐらいになれば、発熱、発覚してからもう6日間経つので、
うん。
そろそろこっちに合流させても大丈夫かなっていう感じで。で、まあ、明日が31日で大晦日なので、まあ、年越しからこちらで過ごせたらいいかなっていうふうに今思ってるっていう感じです
いい
ね。
ね。いいね。
そうなんですよ。
年末ってほんとバタバタするよね。なんか知らんけど。
いや、本当になんか、こんなはずじゃなかったのにと思って、なんかゆったりするつもりだったの、今年の年末年始。何
わ
も予
かる
定
わ
入
か
れ
る。
ないで、そう、すごくゆっくりするつもりだったんだけど、思いがけず、ああ、と思って、まさかのここでコロナかよと思って、
そうやね。確か
めちゃ
に。
くちゃ焦りました。でも、かかりつけ医と呼べる先生がいてよかったなと思って。
それは本当よかったと思
これ
う。
で多分、初心だったらもっと手間取ってたと思うので、一回見せたことある先生だったからよかったなと思って。
そうね。いや、ほんま、どこで移るかわからんね、コロナ。ほんと気をつけないと。
本当にね、まあ、一応インフルと同じ扱いだからあれなんだけど、でも、発熱した時がやっぱ辛そうだった。
ああ、そっかそっか。
やっぱ人って39度超えるとあんなにしんどそうなんだなって。
近くで見て。
だからさ、なんかゆっくりしたいと思ってたんだけど、食べれないじゃん。だからスープ系の、ね、なんか、ちょっととろみがあるものを作ったり、あとフルーツとかアイスクリームとかね、食べれるものを食べてもらってって感じだったんだけど。
そっかそっか。
そうなん
い
です。
やー、大変やったね。
そう、もうね。まあでもこれが、今ね、聞いてる方はすいません、2024年初の投稿がこんなんで申し訳ないんですけど、個人的にはこの役を2023年に置いてくるということで。
いや、ほんまにそう。私も置いていきたい。早くもこの咳とか鼻水私も止めたいと思ってる。
いや、でもなんかさ、すごい空気乾燥してるよね。
してる。めっちゃして
して
る
るよ
よ。
ね。なんかこんなに日本って乾燥してたっけってびっくりするぐらいで、なんかブラジ
わかる。
ルの冬って、なんか夏も日本みたいに、私が住んでたエリアはね、そこまでじめっとしてない代わりに、冬もそこまでカラカラじゃないのよ、空気が。夏でもなんか暑い日だとプール入れたりするから、ブラジルって。エリ
ああ、
アによ
そっ
る
か
け
そっ
ど、
か。
私が住んでたエリアはそうだったから、なんか、この日本の本格的な冬を、っていうか年末年始をね、日本で過ごすのが、私多分2、3年ぶりなんだよね。3年ぶり？ 4 年ぶり？なんか、2回ぶりなの。だから、私自身も多分この日本の冬の乾燥に体が慣れてなくて、
ああ、でやられたか。
やられてるね、鼻と喉がもう。まさにランニングノーズですよ、本当に。
いや、でも、ほんまに乾燥してると思う。
ねえ、本当にね。で、しかもなんか今回やっぱありありと感じたのが、その私とパートナー2人で住んでて、運転できるの私だけ、日本語喋れるの私だけじゃん。だからさ、全部私にのしかかってくるっていうか、まあ、 これが日本人のカップルだったら、自分が体調悪いってなった時に、自分でちょっと病院行ってくるわとかはできると思うんだけど、それができない。私が調べてあげなきゃいけないし、私が連れてかなきゃいけないし、
そうね。
もう喋ってあげなきゃいけないし、運転してあげなきゃいけないし、だからこれで、ね、もし私が逆で、私が喋られないぐらい体調崩しちゃったら、パートナーは何もできないわけ、私のために。
そうやんな。
急になんかね、私の親ともメッセージのやり取りろくにできないから、
あ、そう
助け
か。
てすら言えない状況になっちゃうなと思って ちょっとどうにか、余裕がある時に緊急時の対策を練っておかないと危ないなって思ったってい
い
う。
や、ほんまにそうやと思う。なんか私もさ、日本語教師してて、で、イタリア人カップル、どっちにも教えてて。その奥さんにも教えてるし、旦那さんにも教えてるみたいな。で、一回、なんか、家に誰か来たみたいなんで、で、何言ってるかわからん日本人が来たみたいな感じで、緊急で電話かかってきて、やっぱなんかうちが対応した？で、これほんま大変やなと思ってさ、
それは結局誰だったの？
なんか役所の人
そうなんだ。
か
そん
なな ん
ことあ
か
るん
で、
だ。
それでなんか、で、いろいろこう通訳しながら電話で、で、いろいろあって、なんか書類を出してください的な話あって、で、今持ってる書類何があるとかいうの、そういうのをやったんやけど、なんかそれ終わった後に、やっぱりめっちゃ心配してた。この国で生きていけるんかな、みたいな。今
難
回、あ
し
やかがた
い。
またま電話出たからいいけど、みたいな感じで。
そうね。日本語が喋れないと、まあ逆で言うとね、私がブラジルにいた時って、私もパートナーと同じぐらい ユースレスだったからさ、運転もできないし、ポルトガル語喋れないから、やっぱどっちの国に住むにしても、私たちは家族の助けをめちゃくちゃ借りながらしか生活できないなっていうのはすごい感じるね。
いかんした？そうよね。でも国際結婚してる人みんなそういう感じなんかな？
そうかもしんないね、もしかしたら。
もしかしたらそうかもね。
ちなみに話変わるけど、トキエス髪切った。
いや、東京で切ったから前と同じ。
本当？なんかこんな髪色暗かったっけ？
前回の時はもう切ってたし、暗かったかな。
じゃあ、
今多分ライトが明るいからかな。
なんかね、すごいダークブラウンな感じで可愛いなと思って。
そう、真っ黒やで。
あ、そうなのね、珍しい黒髪。
もう真っ黒にして、なんかもうさ、白髪がさ、恥ずかしいことに増えてきたから、
いや、わかる。
自
私もめっ
分
ち
で、
ゃある、白髪。
そう、自分で染め、なんかさ、日本にいたらさ、美容室行けるからいいけどさ、なんかトロントに住んでて、じゃあ、月1で美容室行くって言ったら、すごいコストかかるやん。だ
めっちゃ高い
から、
もん。高い、
めっ
高
ちゃ高くなるから、じゃあ自分で染めるにはと思った時に、
い。
なんかそのハイライト、ローライト、うまく入れて白髪ぼかしするとかいうテクニックは日本にあるけどさ、それをじゃあ自分でできるかって言ったらできひんやろ？
プロじゃ
で、色
ね。
もさ、自分で入れようと思っても白髪があるから、結局なんか、白髪が染まるなんか色探さなあかんとか、なんかそういうのいろいろ考えたときに、結局黒が一番楽なんじゃないと思って。
おお。
で、黒髪ずっと好きやったし、なんか今までもいろいろ冒険したし、もう黒に落ち着きたいなみたいなのがあって、
マジ
で
で？
も、そう、でも真っ黒にしてくださいって言って真っ黒にしたんやけど、結局なんか、1、2ヶ月前にうちスカンクヘアって言って、なんていうの、前髪の一部分だけ、金髪みたいにしてて、なんかブリーチして。だからそこだけやっぱちょっとハゲてきて、ちょっと
色
茶
が。
色いけど、でももうちょっと当分これ。で、カットも、なんか本当はショートにしたかったけど、なんか伸ばしてやっぱ縛るんが楽やから、なん
そうね。
か、ウルフカットみたいな、ネオウルフにしてもらって、っていう感じ。
めっちゃ似合ってるからいい感じだと思う。
ありがとう。そうやね。伸ばしていく方向で考えてる。
そっか。いやね。髪は白髪ね。わかるわ。
そう。
めっちゃあるの、私も白髪。
いや、もうほんまになんか、ドゥって出てきた、なんか、一気
なん
に。
か1個で出始めたなと思ったら、やっぱ急に増えてくるよね、数がね。
増えてくる。
だから染めなきゃなと思ってるんだけど、で、そう、美容院も行く予定だったのに、そのパートナーのことがあったんで、キャンセルして。
ああ、そっかそっか。
っていう感じだったんでね、ちょっとなかなかな大変な年末ではあるんですが。
そうね。
まあ、一応これ、すいません、新年一発目の放送でこんな話で申し訳ないんですけど。
もう置いていこう、置いてい
置い
こう。
ていこう。
2023
どうす
年
る？
に。
なんか、2024年の新年の抱負とか語っとく？
語っとこっか。
なんか、
2024年は、
うん。
綺麗になるをテーマにする。
お
そう。なんでかっていうと、聞いて
ー。うん。
くれる？
聞きます。
なんか うちさ、やっぱ目元のクマがすごい気になって、
そう、そん
で、
なに、傍から見たらわかんないけどね。
ありがとう。でもなんか、自分で気になるとことがない？な
まあ
ん
ね、
か。
そうだね、あるよ
そう。
ね。
で、気になると思ってさ。
うん。
で、熊取注射っていうのがあって、なんかそれをやりたいなって思ってて、まあ、とある、なんか大手の美容整形外科のクーポンみたいな、なんか LINE 登録したらクーポンがすごい来るようになったわけ。
はいはいはいはい。
で、まあ、年末年始これ行こうかなって思ってたら、たまたま、なんか YouTube で、なんか美容整形の闇みたいな。
はいはいはいはい。
を美容整形外科の医師が語ってて。
なるほどね。
それを見たときに、なんか
うん。
急激になんか何店舗もなんか増えてる、そういうなんか整形外科は危険やみたい
あ、なんで？
な。なん
それ
かやっ
は
ぱ
なん
お
か、
金？お金が、そうそうそう、お金のこと考えてあんまり、なんていうの？患者のことを考えてないみたいな言い方をしてはって。
ああ、なるほどね。やっぱその営利目的の医療行為が多いってことだ。
そう。で、例えば、なんか、クマ取りでもさ、一回、なんか脂肪を取ってしまったとして、ここが膨らんできて、クマのところ。でも、なんかちょっとそこ、脂肪がなくなったから、ちょっと変だから、じゃあ、例えば、なんとかを注入しましょうみたいな感じで、またプラス料金もらうみたいな。わかる？そんなんがあるらしくって、なんかそれ聞いたときに、なんか安易に、ここ安いしクーポンあるから行きたいなとか思ったけど、なんか怖いなって思ったときに、じゃあ自分で何ができるかって言ったら、多分日々のスキンケアと、あと技術やと思うね。なんか化粧の。って思って YouTube でむっちゃなんか、化粧のなんか、技術のなんか、動画とかめっちゃ見てたら、どんどんどんどんハマってきて、あ、なんか意外とクマ取り注射せんでも、なんかコンシーラーの塗り方一つ変えるだけで結構隠れるやんっていうのに気づいて、なんか、あ、じゃあ、2024年はもっとちゃんと化粧しようと思って、なんか。
確かにあんまりないよね、ちゃんと化粧する機会って。
そう、いつもなんか10分ぐらいで、てってれてってって感じでやるからさ。
特に海外住んでると、そんな日本みたいにしっかりメイクしてる人も少ないしね。
そうそうそう、なんかめっちゃ簡単なメイクみたいな。しかもうち何年も多分同じスタイルで化粧してる。
いや、そうでしょ。私たち世代ってみんなそうじゃない？多分もうある程
うん、で
度。
もなんか、そう、それをでも変えていかなあかんねんなと思ってさ。
なるほどね。
うん、それをテーマ。綺麗になる。
美の追求ってことですね。
そう、うん、27は？
そうね。人に聞いといてすぐ浮かばないっていうところがひどいんですけど。もうね、なんだろうな。まあでも、去年と一緒かな。妊活を頑張る。
うん、そうね、そうね。
ですね。まあそこが、どうしても私は、その婦人科系のトラブルが非常に多いので。手術もしたし、2023年。ね、だから、健康に気をつけて、
そうやね。
行きたい
婚
な。
約終わりやしな。だ
そう
から、
ね、
来年
早
いいことがあ
く。
るといいね。
そう。調べたら、次の役年もう60代までないらしいので、私。
ああ、素晴らしい。素晴らしい。
頑張って乗り越えるしかないですね。
うん、頑張りましょう、本当に。
はい。
ね。頑張りすぎず頑張ろ
そうですね。そうしまし
う。
ょ
うん。うん。
ちょっとお互いね、こほんしてて大変恐縮なんですが。
はい。
はい。では早速本日も始めてまいります。
はい、お願いします。
海外かぶれなミドサー女子が伝える今週の海外ニュース。このコーナーでは日本のメディアではあまり取り扱われない海外ニュースから今の世界の動きをウォッチしていきます。今週は私ニナナの調べたニュースなんですけれども、そうやっぱ妊活系の動画とかそういう助産師さんの動画とかそういうのをたくさん見る機会が増えて、で最近2週間ぐらい前にすごい話題になったニュースがあったんですよ。で、それがどういうニュースかっていうと、つわりってあるじゃないですか。
あるね。
ちなみにトキエスのお姉さんとかってどうだったんだろうね。妊娠されてた時、つわりひどかった
大
とか。
変そうやった。なんか2人目が多分大変やったと思う。なんかずっと船酔いしてる感じって言ってて。
そうだよね、同じその人でもなんか第1子と第2子で全然具合が
全
違
然
う
違う感じやった。
と
多分最初の時はそんなに酔ってたイメージないけど、2人目の時めっちゃ、助けてって電話かかってきたことあったから しんどすぎ
か。
て。
そっかそっか。し
そ
か
うそう
もね、
そうそう。
第2子の時だと第1子の世話しながらだから余計大変みたいなのもある。
余計やったと思う。そうそうそう。
つわりって本当に人によってはもう本当にすごい早い周数から後半までずっとつわりの人もいるみたいだし、まあ、短い周数で終わる人もいるし、そのつわりの内容もなんか全く食べれなくて拒否し続けちゃう人とか、匂いがダメになっちゃう、特定のご飯炊いた匂いがダメになっちゃったとかっていう人もいるし、なんか特定のものだけしか食べれなくなっちゃったりとか。逆にずっと食べてないと気持ち悪いとかさ、まあ、トケスのお姉さんみたいにずっと船酔いしてる感じとか、まあ、いろんな症状があって、しかも人によって全然違う、その大変度とか重さも全然
ああ、そうか、そうか。
っていうのがあると思うんですよね。で、やっぱり女性のそういうなんか、まあ、生理とかもそうだし、妊娠のつわりもそうなんだけど、どうしても軽視されてきやすかった歴史があるじゃないですか。なん
そう
か病
ね。
気じゃないねんからみたいな。
仕事休みづらかったりとかな。
そうそう、まあそれでこそ最近でこそなんかその生理休暇みたいなのが普通になってきたけど、一昔前まだ私とかトキエスが社会人になりたての頃なんて、その生理だから休みたいですって言える空気じゃなかったと思うい
や、
し。
言えなかった、言えなかった。
そうそうそう、病気じゃないから薬飲んでなんとか我慢しろよみたいな感じだったと思うし、つわりに関してもやっぱりだんだん意識は変わってきてるとはいえ、まだまだ古い固定概念の中で、まあ、なんか例えばおじいさん世代の人とかだと、まあ子育てに全く関わってない男性とかもいるじゃないですか。だからそうすると、なんか全然そのなんか妊娠は病気じゃないんだから家事ぐらいやるよみたいなこと言うひどい人がいたりとか、まあ、そういう話聞くじゃないですか。そうそうそう。
聞くね。
で、まあこれ何が辛いところかって、まあ、生理痛もそうだし、つわりもそうだと思うんだけど、その辛さが本人にしか測れないところにある。
確かにね、人によって違うっていうのがまたあれやから
そう、
な。
指標がないから、ただ自分がなんか痛みに弱いんじゃないかとか、我慢強くないんじゃないかとか、甘えてるっていう評価を受けたり、怠けてるっていう評価を受けるみたいな、そこにあると思うんですよ。
確かにあると思います。
で、いやなんかそれってなんかただ症状が辛い以上に辛いじゃん。分かってもらえないって。
なんか自分を責めちゃったら余計辛いしね、なんか自分が悪いんかなとかさ。
で、もちろん妊婦さんご本人の方も、その食べたいのに食べれないって辛いと思うので、特に妊娠したばっかりの方でちゃんと栄養が取って赤ちゃんに送ってあげたいのに食べれないことでストレスになっちゃう方もいると思うのね。そうだからなんかこれってなんかどうしてなんかつわりの問題っていつまで経っても解決しないんだろうみたいなのが、結構いろんな YouTube とか見ててもいろんなことが人が同じこと言ってたの。
ああ、そうなんや。
そう、で、そんな中ね、その2週間ぐらい前、その私が見てるそういうなんか妊活とか助産師さんの YouTube で結構軒並み話題になったのが、この今まで謎と言われてたつわりの原因が特定できましたみたいなニュースが流れて
すごい。
ちょっと記事を1個紹介させていただければと思うん
ですけど。はい、ぜひお願いします。
はい、フォーブスジャパンの記事を拾いました。タイトルが、妊婦のつわりの原因を特定、重症化予防の可能性も、英国ケンブリッジ大研究ということで、イギリスのね、ケンブリッジの大学、ケンブリッジ大でこの研究がされてたみたいなんですけど、
なるほど。
はい、記事の内容を読めます。つわりは、妊娠中の母親が胎盤を通して胎児から受け取る特定のホルモンに関連しているというする研究論文が英科学誌ネイチャーに掲載された。長年医学的に不明とされていたつわりの原因解明につながる研究結果であり、妊娠前の女性にこのホルモンを投与することで重いつわりを回避できる可能性が出てきたと。
なるほど。
成長分化因子、15、括弧 GDF15 として知られるこのホルモンは、人間の体内で生涯を通じて産生され、食欲や吐き気を感じる脳の部位に信号を送るタンパク質で、母体の胎盤に多く含まれているということです。で、この12月13日に、発表された英国ケンブリッジ大学主導の、研究によると、つわりの重症度には、その胎児が作り出す、GDF15、さっきの成長分化因子15ですね、の量と、母親が GDF15 の吐き気作用に対してどれだけ敏感かが直接関連していると。で、母体における胎児由来の GDF15 値は、妊娠期間のと、あの、その、お腹の中に赤ちゃんがいる期間とともに増加して、GDF15 に対する母親の感受性の高さは、妊娠前の母体の GDF15 値に左右されると。
なるほど。
まあ、分かりやすく言うと、その成長分化因子15を、もともと自分がどれぐらい持ってるかで、つわりが変わってくる。
そういうことやんね。
うん、だから多分、もともとこの値がある程度ある人は、妊娠しても、そこの、ギャップがあんまりないから、そこまで違和感がないからつわりを感じないけど、もともとこの値がすごい低い人が妊娠して、ぐんと値が上がることで、その感受性がぐっと上がってしまうみたいです。で、GDF15 はあらゆる人間の体内で産生されると。その血中濃度は加齢、年齢ですね、エイジングですね、激しい運動、がん、喫煙、糖尿病治療薬、メトホルミンを含む一部薬剤によって上昇することが分かっていると。
ほう。
つわりは妊婦の70%から80%が経験する非常に一般的な症状だが、正確な原因は不明で、かつては低血糖やホルモンバランスの乱れが原因ではないかと考えられていた。ケンブリッジ大の研究チームは、この GDF15 の長期的な投与によって、つわりが重症化して妊娠OSO を発生するリスクを、軽減できると考えていると。要は、妊娠前からこの GDF15 を体内に取り入れる練習をしておけば、いざ妊娠した時に、わ、急にこのホルモン増えた、気持ち悪いってつわりが始まっちゃうのを防ぐ。
なるほど。
で、マウスに GDF15 を注射して、この理論を検証したところ、注射前に GDF15 を長期投与されていたマウスでは、対象群と比較して、強い吐き気によると見られる食欲不振の発症リスクが50%近く低下したと。
すごない？
だから、そんな可能性下がるのねと思って。で、しかも、GDF15 に C221G と呼ばれる珍しい遺伝子変異があると、妊娠前の GDF15 値が低下し、妊娠OSO の発生リスクが10倍高くなると。だからこの C221G を持ってるか持ってないかも結構変わってくるんだよね。
なるほど。
で、研究チームによると、糖尿病治療薬のメトホルミンを用いて、妊娠前の女性の GDF15 値を上昇させる臨床試験が現在進行中と。で、2020年、ネイチャーに発表された研究では、メトホルミンを2週間服用した糖尿病患者の GDF15 値は約2.5%上昇したと。だから、この糖尿病治療薬なんだけど、これで GDF15 の値が上がってれば、座りが楽になる可能性があるってことだよね。
なるほど。すごい研究やね。
だからこのね、まだちょっと研究が、ね、途中なんで、実際にその治療薬みたいなのがもう生まれてるわけじゃないんだけど、でも原因が分かればさ、これによっ
確か
て、
に。
ね、解決策が見つかっていくんじゃないかみたいなところで結構盛り上がってたんだよね。
ああ、そうなんや。なんかすごいね。
すごいよね、
なんか
なん
どん
か。
どん、なんか時代が変わってるの、こういうところで感じるよね。
変わる。これ、だってめちゃくちゃでかいしさ。で、なんかその、つわりの最も重症した病態である妊娠オーソは、妊婦の0.3%から10.8%に見られると。で、あまりにひどい人で、やっぱり早産、低出生体重児との関係があって、母体に激しい吐き気、嘔吐、体重減少、電解質異常を引き起こし、入院治療が必要になることもあると。で、通常。
あ、じゃあ、つわりだけで妊娠する人も、あ、じゃあ、つわりだけで入院する人もおるってことだよ
そうそうそう、みたいだね。だから、
な。ああ、そうなんや。
全く食べれなかったりとか、栄養取れない、水分も取れ
あ、
ない
そう
人
そう。
たちもきっといるのか、そういう人たちにとっては本当に大きいニュースかなって。
そうやね。
で、つわりはね、なんか遺伝も関係してるみたいなんだけどね。はい。まあで、なんかこの最後の文章がすごい私は興味深いなと思ったのが、その、胎盤の GDF15 の値が高くなるのは、妊娠初期の女性が、催奇形成因子、胎児に先天的な異常を引き起こす可能性のある物質や要因、を含んだ、食物や感染性微生物を摂取するのを防ぐためではないかと、ケンブリッジ大学の研究チームは考えていると。要は、つわりがあるのって、そういうなんか危ない食べ物を排除するために備わってるなんじゃないかなっていうことだよね。
なるほど、なるほど。
特に妊娠初期に、こう子供の、胎児のさ、なんかこう、神経とかが出来上がる時期だから非常に大事って言われてるじゃん。なん
確
か、
かにそう
12
ね。
週ぐらいまで。で、それぐらいの期間とやっぱつわりの期間って被ってるから、やっぱりそういう理由があって、こういう症状があるんじゃないかみたいな。で、ケンブリッジ大の研究を主導するスティーブン・オライリー教授によると、妊娠初期の女性の90%以上が、食指向の変化を経験し、主に肉やアルカリ性飲料を好むようになるという。こうし
そう
た、
なんや。
ね、アルカリ性とかあるんだね。こうした母体の変化は、進化の初期には、乳児と母親の安全を守るのに役立ったかもしれないが、現代の食生活においてはあまり目的にかなっているとは言えないと。要は、
な
昔
るほ
の
ど。
ね、はるか昔の時には、このつわりっていう機能が非常にうまく作用してたのかもしれないけど、今の、まあ、比較的安全に食生活が担保されて、どんな食べ物を妊娠してる人が食べていい、食べてはダメっていうのが分かってる現代では、このつわりっていう症状がなくても、これを解決しても大丈夫なんじゃないかっていう状況にはあるから、まあ、その、つわりの存在意義を鑑みても、やっぱりこれは解決していくべきだみたいな、ふうに思えるのかなと思ってて、非常に
素
なん
晴ら
か、
しい。
いいニュースだなと思ったわけです。
いいニュースやね。なんかしかもなんかちゃんとこうやって研究してるなんかね、大学があるっていうのが嬉しいよね。
いや、ほん
なん
と
かち
そ
ゃん
う。
と女性の体を持ってっていうか。
そうそうそう、ほんとそうで。
アルカリ性の食べ物って何がある？ちょっと調べていい？
ぜひ、お酢とかさ、まあなんかよく妊婦さんが食べたがるのってさ、イメージ的に、なんかレモンとか、なんかそういう酸っぱいものとか、あとなんかトマトとか、そういう酸味があるものっていう
ア
印象。
ルカリ性の食べ物、さつまいも、生姜、ネギ、里芋、レンコン、そば、大豆、エンドウ豆、
あ、そうなんだ。全然イメージと違うわ。
アスパラガス、キュウリ、クレソン、ごぼう、玉ねぎ、人参、ほうれん草やって、
あ、そうなんだ。
あと海藻類やって。
あ、全然イメージと違った。
ね、違ったね。アルカリ性の飲み物はちなみに、水。ちょっと待って、これ水ってみんな飲むよな。水。牛乳、豆乳、緑茶、紅茶、麦茶、ルイボスティーって書いてある。
なるほど。面白いな。 なんかね、この妊娠中に食べれるものも結構人によって違うじゃん。なんかマックのポテトが急に食べたくなるっていう人もいるしさ。
それめっちゃ効く。ポテトめっちゃ効く。周りで。
芋類はアルカリ性だからそうなるのかな。
あ、そういうことかな。そう
面
かも
白い
ね。
ね。面白いですね。はい。概要欄貼っておくので、ぜひ興味ある方、読んでみてください。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。次のコーナーです。映画ライタートケースによるおすすめ映画紹介。
このコーナーでは映画ライターである私とケースが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していきます。
お願いします。
今回は、この映画通常、このコーナー通常映画を、紹介すると思うんですけど、今回はちょっとネットフリックスのシリーズをご紹介できたらと思います。で、1990年から4年間、週刊少年ジャンプで掲載された、大ヒット漫画、幽遊白書っていうのが、実写化されて、結構盛り上がりを見せてるんですけど、私も2023年の12月14日に世界独占配信されたんですけど、私も一気見して、結構実写版の作品としては、クオリティがすごく高かったので、
そうな
今
んだ。
回、はご紹介できたらと思うんですけど、この物語って、主人公が第1話で早速急に死ぬっていうところで、
そうです
す
ね。
ごい、風変わりやったから、すごい大ヒットしたみたいな、そのアニメ版はそれで大ヒットしたっていうのがあって、本作も、結構ストーリーも忠実に、描かれてて、で、浦飯裕介役を北村さん、
田
拓海さん、
村匠さん、ディッシュボーカルの人だよね。
猫の人
はい、
が
猫の
演
人。
じて、猫を歌ってる人
はい、
が
ファ
演
ースト
じ
テイ
て
クね。
て、私的に正直、もともとのアニメをずっと見てたから、
うん。
実写化が決まった時に嘘やんと思って、正直最初な。
そうね、特に日本で実写化されたやつ、結構がっかりなやつが多いって言われてるからね。
で、やめてよってちょっと思って、正直。
そうですよね。
自分の小学校の時とかに見てた、アニメ、ちっちゃい時に見てたアニメの、そのイメージを、崩されたくないみたいな気持ちがすごい強くて、幽遊白書に関しては、めっちゃちっちゃい時ずっと見てたから、やめてよみたいな気持ちがすごい強かったんやけど、で、キャスト発表した時も、正直、この、ネットフリックスシリーズの発表の前に、ワンピースが大ヒットしてたっていうのもあって、ワンピースって結構さ、ウソップってほんまにめっちゃウソップやし、
そうね、キャストはすごかったよね。ナミもナミだし、サンジはサンジだし。
それがあったからさ、それに比べると、別に、わ、すごい適してるとは正直、原作ファンからしては思わんかったよ、今回のキャスティング。
いや、なんかやっぱさ、幽遊白書ってさ、主人公っていうかメインの4人がいるじゃん。4人のうち2人がさ、妖怪じゃん。でさ、絶世の美男子みたいな設定じゃん、鞍馬とか。それは非常に難しいよね、実写化する意味
難しいんですよ。結局、浦飯裕介役を北村匠海さんが演じてるんですけど、私の中で、彼って東京リベンジャーズもやってたから、
で。
かぶっちゃうんじゃないかみたいながすごいあったし。
タケミ
で、
チ。
そうで、鞍馬役を志尊淳さん
ほうほうほうほう。
が演じてはった。で、それに関しても、私も鞍馬めっちゃ好きやったから、と 正直なってたけど、でも結局、何がすごいって、多分 CG が多分すごかった。で、アクションもすごい、映画版のるろうに剣心と同じぐらい、ほんまにアクションが結構見どころではある作品ではあって、で、私、これ12月に実は、世界最速上映会っていうイベントがあって、それを取材したときに、取材前は別にそこまで正直のとこ興味がなかったというか、見れたらええなぐらいって思ってたけ
そん
ど、
なにね、期
この、
待値は。
そう、で、この時に、結構、今回の、 シーズン1の敵って、トグロ兄弟、トグロ兄と弟、ちっちゃい方が兄で、弟がなんかでかくなるみたいな。で、そのトグロ兄弟のお兄ちゃんを滝藤賢一さんという方が演じてて、で、弟を綾野剛さん
あ、そ
が
うなん
演じ
だ。
てる。で、なんか正直この時に、この最速上映会のイベント前にトーク、Q&A みたいなコーナーがあって、で、そこで、なんかこの綾野剛さんと滝藤賢一さんってロサンゼルスのスタジオで撮影を行ったっていう話をしてて、で、ちなみにそのロサンゼルスの特殊な撮影現場に入ったのは2人が日本人で初めて。
そうなんだ。
そうで、なんかその綾野さんはなんか実際現場に行ったらチームを温かく迎えてくれて、なんか同じベクトリーに向かって一緒になって動いてくれてすごい感動しました。で、エンターテインメントには国境がないというのを肌で感じましたみたいなことを言ってて、なんか素晴らしいなと思った一方で、2人は実は顔だけで演じなきゃいけなかった。なんか他の箇所は動かすこともできないという特殊な撮影を経験してて、だから殴られた時とかも顔だけで演技
めっちゃ難し
す
い
る。
よね、それ。
だから顔で100%を作る、作品を作る上ですごいなんか脳トレ的なことをしましたみたいなのを綾野さんが言ってて、で、なんか、で、その、このイベントでうちすごい興味深かった、なんかこの綾野さんの一言があって、なんかお芝居と VFX の共存みたいなのを掲げて、監督はこの作品を作っていったらしいんやけど、なんか、それでも瞳だけは VFX では描けない。っていうことをこの作品から改めて教えてもらいましたみたいなこと言ってて、確かにさ、VFX とか CGI ってすごい技術上がってきてるけど、なんかその役者のその瞳とか目の演技ってやっぱり生身の人間がしないといけないんやなっていうのをすごいなんか感じさせられて、めっちゃ、なんていうんやろ、結構、この一言でうちなんか見たくなってんよな、この作品。
そうだね、なんか作品の神髄って感じがするよね。
で、ちなみに なんかこのイベントで、玄界役の、玄界って浦飯祐介と、桑原を、修行させるおばあちゃんみたいなキャラがおるんやけど、そのキャラを演じた女優さんが結構ネタバレしてて、なんか第3話では誰々が死んでみたいなのを普通に言っちゃって、結構周りが「ええー」ってなんか
言っちゃダメみたいな。
そう言っちゃったみたいな。で、なんかみんなが結構焦るみたいな。でも焦ってもその女優さんが止めなくて、第5話ではこうなってみたいなを言っちゃって、結構会場がなんていうやろ、
ざわついてた。
騒然というか。だって最速上映の始まる前のこのトークイベントでめっちゃネタバレするやんみたいになって
ダメじゃん。
なんかすごいなんか空気が流れたイベントやってさ。で、だからそのネタバレしたのが 綾野さんのその、トークの前やって。やから、なんか、もう、じゃあ誰がどこで死ぬかわかるやんとか。なんかここ描かれてんのめっちゃわかるやんみたいな。になって見る気伏せててんけど、でもなんかそのやっぱ瞳の演技とか顔だけで演技しましたとか、なんかロサンゼルスの特殊な撮影現場で撮影しましたっていうのを聞くと、やっぱりなんかちゃんと見ようと思って、で見たんですけど、なんかやっぱり世界的にもヒットしてるみたいで、なんかその非、なんていうの、非英語作品、
英語作品。
で1位獲得したりとかしてるので、
そう
で、
なんだ。
このシーズン1は5話までしかないので、
5話
まあ、
しかないのに、5話しかないのに2話分ネタバレしちゃったんだ。
そう、5話し
ダ
かない
メ
の
じゃ
に、5話しかないのに3話と5話のネタバレしてん、そのトークイベントで。
ん。飽きまへんやん。
飽きまへんやんってなってて、
そうやな。
まあ、そういう感じのことがあって。
ち
で、
なみ
でも、なんか、
に、あ、ご
そう、
めん
まあ、
ね。
VFX もすごいなんかやっぱりクオリティが高いというか、あ、やっぱそのネットフリックス作品やなとすごい実感した。なんか日本ではやっぱりなかなか作れないような作品になってるなって思ったので、 なんか世界最先端の技術を見たなっていうふうに思ったので、ぜひぜひ、なんか一気見できる方はしてみたらどうでしょうか。
これちなみにさ、その、まあ、ネットフリックスが資本で入ってるからお金が潤沢にあったっていうのはもちろんあると思うんだけど、制作、さっき言ってた監督さんとか制作陣の、そのトップというか何、演出してるのは日本人なの？
監督はね、日本人の方やった。演出まではちょっとごめんな
あ、
さ
で
い。
もまあ、もしかし
誰
たら
が
そ
入っ
の
てるか分からんけど。
CG のセクションはもしかしたらその LA でやってるから日本人じゃないスタッフさんの
か
可能
も
性
し
も。
れない。
そうだよね。そっか、なんか
はい。
私ニュースかなんかで一回、これ幽遊白書だっけ？違うアニメかな？なんか一回撮って全部最初から撮り直したみたいなの。見る。
幽遊白書かな。
別
や
の
った
ニュー
気
ス
がす
か。
る。誰かが言ってた気がする。
これなん
誰
か
か
の、
がそんなこと言ってた気がする。
それもなしか、なんかネットフリックスかなんかの作品で、やっぱお金があるからそういうことできるんだなって思った印象があっ
あ、
て。
そうそうそうそうよ。コエンマ役の人がそれ言ってたと思う。
なんかすごいたく
撮り
さん
直
撮っ
し
た
たっ
の
て。
に、90%撮り直したみたいな。
あ、そうそうそう。言ってた、言ってた。
そうだよね。だからやっぱそれ、なんか一回やってみて納得がいかなくてもう一回一からやる。まあ、どうして撮り直したかの原因までは私もニュースでちゃんと拾えてないけど、やっぱそれをが実現できる環境と資金があるってすごいよね。
いや、すごいよね。すごいと思うよ。なん
そう。
か、このイベントで、なんか北村さんも、なんか、ご飯がめっちゃ美味しかった。さすがネットフリックス様様でした、みたいなこと言ってて。なんか、
ああ。
現場で出るご飯とかもすごい豪華やったみたい。
いや、もう、なんか、みんな幸せになってほしい。なんかもう なんか何、やっぱこう片足突っ込んでた日本の映画業界に人間としてはさ、私がいた時ですらもう予算がない、予算がない、予算がないってもうずっと言われ続けてたの、現場で。で、特に制作部なんてお金の管理するところだからさ、何、1円でも安く っていうために、例えばスタッフが泊まる宿を、まあ、超低予算だったからね、泊まる宿をホテルじゃなくて、例えばその近所の空いてる家、空き家を借りて泊まるとか、その空き家が住める状態じゃないから制作部の人間が事前に入って掃除して洗濯機設置しとくとか、なんかそのマンパワーでどうにか回すみたいな、ご飯もなんかなんなら時々炊き出ししちゃうみたいな。それは確かにそのいいと思うんだけど、夢はないじゃん。
そうね、確かに。
なんかこの日本の映画業界で上に上り詰めたって金持ちにはなれないんだなっていうのが私が抱いた印象だったの。監督ですら金持ちにはなれないんだって思ったのよ。だからそう思うと、やっぱそのアメリカのなんか巨大な資本がそうやってガツンって入ってきて、なんか制作してる方々も出演してる方々もみんなちゃんと利益を得て、なんか幸せになってほしいし、なん
いや、
か
ほんまに。
そう、それによって日本の古き体制が淘汰されていくべきだと思う。てい
なん
う。
か、海外のすごい技術とかを取り入れてってやっていくのってすごいいいよね。なんか、竜とそばかすの姫っていうアニメーションも、確かキャラクターデザイン海外の有名な人入れてて。
あ、そうなんだ。
なんかやっぱり、そういう、なんていう、日本国内だけで、日本だけで作るっていう、なんかその意気込みみたいなのを取り払って、なんかいろんなところで協力すれば、もっとなんか今後もアニメのさ、実写映画とかも、なんか盛り上がっていくやろうなと思う。
そうだね。だから私、幽遊白書がそんななんか人気を得てるって知らなかったんだけどさ。まあでも、ワンピース幽遊白書ってこうなんか人気があった90年代から続く作品がこうやって成功していけば、今まで実写化不可能と言われてた作品も、まあ、潤沢な予算すらさえあれば、今後もっといい形でね、あるかもし
で、
れ
ち
ない。
なみに、その今後、なんか実写が予定されてるっていうか、監督が決まってる作品で、進撃の巨人があって、進撃の巨人の監督を務めるのが、アンディ・ムスキエティという、イットの監督。
でも、進撃
この人。
の巨人って一回実写化してなかったっけ？
私、日本国内でやったと思う。
ああ、じゃあちゃんとこのワールドワイドな形で。
多分、ハリウッド、 ゾッとしてなのか、その辺はちょっとわからんけど、なんか、イットとか、あと、フラッシュっていう、DC 映画で監督した、方、南米の方やと思うで、多分、監督の。うん。
楽しみ
そ
で
の
す。
方が、うん、やるっていうのは決まってるけど、まあ、話は進んでないっていう感じで。
なるほど。
うん。
はい。まあね、ちょっと幽遊白書私まだ見てないんで、ぜひじゃあチェックしてみたいと思
うん。
います。
してみて、してみて。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ということで、今週の四十までに海外中はここまで。質問、感想、ご意見は、インスタグラムのアカウント、@27とケースにて受け付けております。フォローの上、ぜひチェックしてみてください。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、では来週金曜日朝8時にまたお会いしましょう。皆様、今年もどうぞよろしくお願いいたします。ボン
お
フィ
願
ナ
い
ン
し
セ
ま
か
す。
な。お願いし
ハ
ま
ブグッ
す。
ウィークエンド。
バイ。
ありがとうございます。